皆様おはようございます。
おはようございます。
この前に証しをさせていただきましたときは、東京でオリンピック・パラリンピックがありました年の9月だったと思います。コロナが大変多かったので、私はここに来られず、録音したものを聞いていただいたように思います。今度は皆様の前でできますことを神様に心から感謝いたします。私が初めてコンピューターというものを知りましたのは、小さい時にテレビで見た漫画の銀河鉄道39でした。そこで変わった音を出して変な声で話しておりました。私が初めて音声を使って点字入力で普通の字を書けるし読める、当時はワープロと言っておりましたが、見ましたのは中学校におりました時だったと覚えております。先生方や先輩方が音声を使って点字入力で普通の字が書けたり読めたりできるようになったら生活は大きく変わると喜んでそれぞれ練習しておられました。学校の冷房のついた部屋に普通のものと点字入力のものがいくつか大切に置いてありました。私と同世代も練習して漢字かなまじ文を書いておられました。私もしましたが、うまくいかず、高価なもので買えませんし、これはあかん、賢い人のするもんや、やめたと思ってしまいました。福井の盲学校を卒業いたしまして、小浜へ帰り、兄と一緒にマッサージの仕事を始め、その頃に導かれて前の福音教会に寄せていただくようになりました。そんな折、近くに障害のある人の中にも音声を聞きながら普通の文字を読んだり書いたりできるパソコンを使っている人も増えておりましたので、欲しいなと思い祈り始めました。教会にも通っておりましたので、お話しして祈っていただきました。まだ高価なもので使えるかなと心配になったり、マッサージをしながら練習できるかなといろいろと思いまして、祈ってはいましたが、なかなか決断できませんでしたが、恩師の先生や使っておられる先輩に相談して、兄と一つずつパソコンを買いました。二人で仲間で使えと言われましたが、一つずつ持ちました。今考えると、これが私にとりまして後で大変助かりました。神様が先を考えて導いてくださったのだと感謝いたしております。練習して字が書けるようになりましたので、私の親戚やいつもお世話になっておられる方にパソコンを買って少し字が書けるようになったと手紙を書きました。その頃には洗礼を受けていましたので、クリスチャンになったことも書き添えました。私としましては、クリスチャンになったことを皆様がどう思ってくださるかと心配しましたが、自分の心の支えができてよかったと言われたときは喜んで神様に感謝しました。教会にも手紙を送って見ていただきました。インターネットで新しい知識を得たり、メールをしたりと、私の生活も大きく変化しました。 後で詳しく話をしますが、教会の修法もメールで送っていただき、今現在も兄と二人で礼拝に来る前に聞いております。明日牧師先生が話される内容のレジュメが分かっていると、教会でお聞きするメッセージが大変分かりやすく恵まれます。私は今3つ目のパソコンを使っております。1つ目のパソコンはいろいろなことに挑戦もしましたし、使いやすく長持ちしました。2つ目は私が買うときに失敗して少し不満足、慣れてきたと思っていたらスイッチが入らなくなり、データと一緒に私のだけ捨てました。3つ目はよく調べて小型のパソコンを買いました。喜んで使ってみましたら、全体的に小さく分かりにくいと思いまして、だんだん遠ざかっていきました。携帯電話を持ちまして、私がパソコンでやっておりましたことが大体できましたので、だんだん携帯に行ってしまい、携帯の方が使いやすくなり、パソコンは使いにくい、動きが悪くなり、触らなくなり、蓋を閉めて埃をかぶせてしまいました。しかしこのようにまとまった文章を書くときにはパソコンを使います。点字で書いておりますと紙もいりますし、間違ったりしますとまた書き直しです。パソコンはいくら書いても紙は使わず、決して直すこともできます。パソコンで私の悪い頭の中をまとめてから書いたものを人にお願いして、間違いなどを見ていただいて直してもらいまして、それを読んでいただいて私が点訳いたします。いろいろと文章を書くときには、兄のパソコンを、僕のは動きにくいし使いにくい、分かりにくい、時間もかかる、使わせてください、書いたものを置かせてください、お願いいたします、空いているときにと丁寧にお願いして使わせてもらいました。今年になりまして証のお話をいただきました。兄と私が続けてすることになりました。そうなると兄のパソコンを使わせてとは言われません。私のパソコンを何とかしないとと思いました。説明書を聞いたりしてやってみたい。兄賢治のパソコンと私のものとを比べてみましたが、私がやっても兄がやってもわからなくなってくるばかり、神様に助けてくださいと祈りました。時間が経つのは早いものです。どうにも分かりませんので専門の人に行ってみてもらいました。人を介してお願いしましたが、もし使えなくなったらと思うと心配になり、私のだけ使えなかったらどうなるのかと思い、神様にどうにか使えるようにしてほしいと祈る毎日でした。専門の方に見ていただいて、私の使っているところを見ていただいて、おかしいところを直していただきました。その時は大変喜びまして、神様に感謝の祈りを心から捧げました。兄のパソコンに置いてあるものも送ってもらいました。動き出すと今までわからなかったところも頭に入り、使いやすくなり、昔の感覚も すぐに戻ってきて音声も聞きやすく、こんな良いものがないと思いました。毎日パソコンで今まで書いた証などを読んでいました。その時その時のことが頭に浮かび、大きなお恵みをいただきました。私もでは聞くことはダメかと思っておりましたので、今喜びの中で証を書かせていただいております。マッサージの仕事やパソコンを始めたその頃に私は信仰を持つことができまして、良い時には神様に感謝しました。つまずいたり、ダメな時は助けを求めたり、愚痴をこぼしたり、拗ねてやめたりしました。パソコンに限って考えても、神様は私のところにいて手を持ってくださり、安全に行けるようにしてくださったのです。振り返ってみるとよくわかりました。最近のことを見ましても、あのコロナのひどい時期に兄のパソコンで教会のホームページから礼拝での牧師先生のメッセージや兄弟姉妹方の賛美や祈りを聞かせてくださり、支えと大きな恵みをいただきました。私のいろいろな思いを先生に携帯のメールや、たまには私のパソコンを使って家族にメールを書いてもらって、送っていろいろと良い助言をいただいたり祈っていただいたりしましたし、文章を書くときには先に話しましたように書けるように兄の理解と助けもらいました。今度は私の祈りに応えてパソコンを直してくださり、この証を書かせてくださいました。このことは私にとって大きな恵みです。私は一度は使えない、わからない、難しい、治らないと言い訳をし、パソコンから離れ、埃をかぶせて蓋をしました。何か書いたりするときは兄のものを借りようと牛の言いことを思い続けては拗ねて悲願でおりました。でも今年証しを兄と続けてすることになり、私の固くなな心を変えてくださいました。感謝いたします。私がよそにそれても神様は手を離すことはない、そしてその時その時に助けられてください。時が来れば行く道に戻してくださることを知りました。証を書こうと思いながら聖書を読んでおりましたら、私を信仰に導いてくださった方がよく話してくださったところに、私の手が止まりまして、一文字一文字読んで恵まれて感謝の祈りを捧げました。マタイの福音書6章34節ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。長い間お聞きくださいましてありがとうございました。失礼いたします。